自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、7月18日金曜日、68回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけでなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト、 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎雄二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。陸上自衛隊第11旅団。
はい、本日は陸上自衛隊の第11旅団のご紹介をさせていただきます。
はい、お願いします。
第11旅団の主な任務ですが、北部方面隊直轄にあり、司令部を北海道札幌市の真駒内駐屯地に置き、北海道道央、道南の防衛警備、災害派遣を任務とするほか、国際貢献活動、民政協力などを行っております。
はい、
民政協力でね、はい、有名なのは札幌雪祭りですね。
あ、
はい、
大きなオブジェが
作られてるんです
ね。そうですね。
はい、で、編成をお伝えします。第11旅団司令部、第10即応機動連隊、第18普通科連隊、第28普通科連隊、そして第11がつくものとして特化隊、後方支援隊、戦車隊、後車特化隊、偵察隊、施設隊、飛行隊、通信隊、特殊武器防護隊、旅団司令部付き隊、音楽隊とあります。
はい、
駐屯地は先ほど話した真駒内駐屯地、はい、そして、道南の函館駐屯地、うん、飛行場がある丘珠駐屯地、そして滝川駐屯地、北恵庭駐屯地と分かれております。
はい、
はい、まずですね、
はい、
この今編成をご紹介しましたけど、うん、主な任務の中で、
はい、
民政協力ということで、札幌雪まつりの支援ということで、札幌雪まつりへの協力、
はい、
これ行ったことあります？
これ私子供の頃に家族旅行で行った時にちょっと見たことがあるんですけど、うん、本当に大きいんですよね。もうビルみたいな大きさ。
そうそう、あの俺も子供の頃の記憶しかないんだけど、
はい、
あの札幌の大通公園でね、開催される札幌雪まつりの雪像、
はい、
うん、制作に協力しているということで、うん、これね、あの本当ね、どうやって作ってるのかなと思うぐらい、
はい、
結構リアルでしょ。
そうですね、
うん、
それにあの結構、まあ、いろんなね、あの自衛隊に限らずいろんな企業さんとかがあのオブジェ作ってらっしゃるんですけど、うん、自衛隊 の、 あの展示のものはすごく繊細で、うん、細かいところまで細工にこだわっていて、結構すごかったなっていう印象があるんですけど、うん、はい、
なんかね、今までお城とか、
うんうん、
映画のキャラクターとか、
はい、
あのお寺とかね、
はい、
あと伊勢神宮なんかをね2013年作ってたり。
すごい。
で、このあの大雪像、ね、5機のうち2機は自衛隊が担当しているということの、はい、この11旅団が担当しているということなんですが、はい、
うんうん、
ちょっと残念なことはね、2027年から、
はい、
まあ、国際情勢の緊迫化であるとか、うん、人不足ということもあって一機のみになってしまうという予定だそうです。
仕方ないですね、お仕事大事ですからね、
うん、まあ、温暖化の影響もあってね、本当あの本来は楽しめる期間がなかなかこう将来的に短くなったりすることもあるのかもしれませんけど、
はい、
これは本当ね、あのもちろん自衛隊だけではないんですけど、はい、 札幌雪まつり見応えあるお祭りだと思うんで、
そうですね、
ぜひね皆さん行かれてみてはいかがでしょうか。
はい、きっとね今インバウンドで海外の方もたくさん来てらっしゃると思うんで、うん、そこでこう自衛隊の方の手の器用なとこだったり芸術性みたいなものもぜひね、うん、見ていただきたいですね、多くの方に。
そうですね、
はい、
ぜひ毎年2月開催ということですね、はいはい、そして、第11旅団ちょっと戻りますが、はい、ここでねお伝えしたいことはですね、
はい、
こんな事件知ってます？1976年9月6日、
はい、
ペレンコ中尉亡命事件、知ってます？
いやこれ私知らなかったんですよ、うん、知らなかったんですけど、監督に昔ちょっと教えていただいて、うん、そんなこと日本で戦後にあったの？っていうようなことが起きたんですよね。
もともとは第11師団と言ってましたが、
はい、
平成8年に師団から旅団に改編されましたので、今この11旅団でご説明をさせていただいてるんですが、この事件の概要はですね、1976年9月6日当時ソビエト連邦のミグ25という最新鋭の戦闘機が函館空港にですね強行着陸したんです、
はい、
そのパイロットがペレンコ中尉なんですね、
はい、
そしてまあそのペレンコ中尉はなんと亡命を求めてきたと、
うん、
冷戦期のソ連防空軍の、ベクトル・ペレンコ中尉はアメリカへの亡命を求めるために函館空港に強行着陸と。で当時の、まあ、防衛庁ですね当時は、はい、防衛庁陸上自衛隊は、陸上幕僚長の命により極秘裏に出動体制を整えたとされています。
うん、
でその極秘裏に出動体制を整えてたとあるんですけど、
はい、
なぜかというと、はい、やっぱり最新鋭の戦闘機なわけですね、
はい、
当時東西冷戦の真っ只中ですから、うん、そのいわゆる東側陣営のソビエトの最新鋭の戦闘機の、まあ、性能はベールに包まれているわけです、
はい、
それが西側である日本やアメリカの方に技術が渡ってしまうと非常にそのバランスが崩れるということで、はい、おそらくソビエト連邦は必死に取り返しに来るだろうっていう想像をしてたんですね、
なるほど、はい、
ということはですよ、当然その大規模な奪還作戦を計画されてたと言われてます。本当のところは分からないですよ、
はい、
その極秘で動いてたんでしょうから。ただ極東地域のソビエト軍が大規模にいわゆるハバロスクやウラジオストックなどに集結しつつあるというようなこともあったようで、これは第三次世界大戦が起きるんじゃないかと、今かなりこう過激なこと言いましたけど、
はい、
第三次世界大戦の危機というのは、まあ、学校でも習いましたけどキューバ危機というのがねかつてありました、
はい、
それが第三次世界大戦の危機と言われて教えられたんですけど、うん、実は我が国にもこの第三次世界大戦にもしかしたらなったかもしれない危機があったということで、うん、ちょっと知っていただきたいなと思ってね今回取り上げさせていただきました。
私たちの世代は、うん、冷戦時代も知らないで育ってきている人間なので、
あそこ、
はい、なんかこう冷戦って米ソ冷戦とかってよく大人の皆さんおっしゃってるのを聞くんですけども、
うん、
結構その日本にいてもそういう、まあ、アメリカとソ連、うん、まあ、ソ連っていう国も私たち世代にはとても馴染みの ないまるで歴史の話みたいな感覚があるんですけど、監督その時代にもちろん幼少期過ごされていて何か感じてることってありましたか？
小学生時代に記憶をたどると、
はい、
まあ、ソビエト連邦ソ連というのは非常に怖い国だというのがあって、
うん、はい、
映画などで描かれるソビエトも非常に怖いイメージでしたし、はい、まあ、子供ながらにいつか第三次世界大戦っていうのが、まあ、起きると、
はあ、
必ずいつか起きるというふうに思ってましたね。
ああ、そうですか、
うん、
ペレンコ中尉の亡命事案っていうのもすごく大きく取り扱われた事件だったはずですね。
もちろん大きく取り扱ったでしょうし、うん、まあ、防衛庁そして自衛隊としても相当な緊迫したことであったと思いますし、うん、アメリカもね相当な事件として捉えたんではないかということ
ですね。特にアメリカの方が、まあ、日本はねアメリカの基地なんかもたくさんありますし、
うん、
そういう意味でもすごく緊迫した状況だったということですよね、うん、
でそのミグ25という戦闘機がどれだけ最新、当時最新鋭の戦闘機かというと、旧ソビエト連邦が開発した超音速迎撃偵察機なんですが、最大速度はマッハ 2.8、 これ今のね、航空自衛隊の最新鋭のステルス戦闘機 F35A がマッハ 1.6 なんですよ。ということはその 1.8 倍、
すごい、そんなに早く走れる、飛べる、
非常にその高速が出せたと。そして、高速なおかつ高高度性能、要するに高いところ飛べるということで、非常に高い性能を持っていると、そして当時アメリカにはですね、マッハ3ぐらい出ると言われた偵察機 SR-71、ブラックバードというものに対抗するために設計されたと言われているんです。でもちろん世界最速の戦闘機ですね、それは西側の諸国にとっては非常に大きな衝撃を持って迎えられたと、で、実際にはですね、性能が偏った迎撃特化型と言われてて、万能で決してなかったようですね、ただし今言ったように最高速度はマッハ 2.8、実用上昇限度が2万メートル、
すごい。
だって F4 ファントムが1万6000メートル、F15 イーグルが19800メートルという、考えるとどの戦闘機の高いところを飛べたということなんですね。その、まさに技術の塊、秘密の塊の戦闘機を、なんとこともあろうにベレンコ中尉がね、乗ったまま函館空港に強行着陸、そして亡命を、アメリカに対する亡命を要請したということで、ソビエトにとっても驚愕する事件だったんではないかと。
しかもその亡命してきたってことが分かるまでもなかなか緊迫した状態だったでしょうね。突然日本のその函館空港に着陸されてしまって、
そうなんですね。これやっぱ問題が、その強行的に函館空港に着陸するまで、やはりそれを捉えられなかったということが、当時問題であったと。今ではね、こういうことはもちろんないと思うんですけど、それは非常に大きい問題だったと言われてますね。
その後いろいろ考え方が変わったりとか対応が変わったこともあったんでしょうけど、当時の自衛官の方たちの思いを考えると本当に恐ろしかったでしょうね。
そうですね。でまた後ほど当時ね、実際体験された方にちょっと聞いた話を後でご披露したいと思います。
ぜひお願いします。ではここで一曲お送りしましょう。もうすぐね、海の日ということで、今日はちょっと海の、また北海道なので北海道らしいワードが出てくる曲をお送りしたいと思います。それではお聴きください。パフィーで渚にまつわるエトセトラ。
自衛隊で
ナイト、
はい、ベレンコ注意亡命事件ということでね、ご紹介しておりますが、当時いらっしゃった自衛官の方、今はもう退官されておりますけど、その方からちょっとね聞いた話を披露したいと思います。
はい、ぜひお願いします。
当時第28普通科連隊の中隊長であった方が、聞いた話なんですけどね、やはりそのソビエトが武力を持って取り返しに来るということが確実だと言われた時に、当然そのそういうものから守るための出動が、そういう命令があったと。その時にやっぱりその長男であるとか一人息子とかはできるだけ生かしたくないと中隊長が判断されて、そういう人間を除いて、行ってくれということをお願いをしようとした時に、全員集めてその、大体100名ぐらいなんですかね、部屋に入らなかったそうで、廊下でちょっと訓示をしようとした時に、誰か俺と行くやつはいるかといった時に、みんな全員前に出てきたと。いう話であったり、やっぱりそういったあの国の危機の時に、自ら志願していくっていうね、気持ちがそこでねしっかり表れてるなと、素晴らしいその敬意を持った行動だなというふうにね思いました。それからあと当然その上陸してくるだろう地点に派遣された方もいて、いわゆる穴を掘ってたらしいですね、塹壕をね。その時にかなりこう元気よく急がなきゃいけないし、気合を入れてこう掛け声なんか掛けてやってたらしいんですけど、誰か一人がねこう言ったらしいです。まさか自分のね墓を自分で掘ることになると思わなかったって、その後に もう全員がシーンとして黙々とやってたと。それだけ緊迫した状況があったということで、まあ、自分は、ね、当時聞いて、あ、これはもうぜひ映画にして残したいなというふうにね思ったね。まあ、本当にあった事実の話ですね。うん、
やっぱり自衛官の方は国を守るっていうのがお仕事ですから、いざという時はそういう自分の命を投げ打ってでもっていう覚悟を持ってお仕事されてるんですね。
そう、それはやっぱりあの北海道を守るためにね、北海道の国民を守るために戦わざるを得ないということを覚悟されたんだと思うんで、別に好んで戦うことをね願ったわけでもないし、平和を願ってなおかつ、うん、自分の大事なあのふるさとや国民を守りたいっていうね、そういう志があったというふうに ね感じますよね。
はい、
うん、この事実本当に当事者の方々には心からね敬意と、またあのこういうことを伝えていくことによって平和の礎としたいなと思います。
はい、そうですね、はい、ありがとうございました。今週は陸上自衛隊第11旅団をテーマにお送りしておりますが、続いてはこのコーナーに行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシはスープカレーです。
はい、北海道発祥のスープカレー、
はい、
札幌駐屯地名物スープカレーをご紹介したいと思います。
わーい、
あのね、よく映画の上映とかで舞台挨拶で札幌とか行ったりすると、はい、なんか美味しいものどっかありますかって聞くと、口を揃えてほとんどの人はスープカレーと
本当にそうですね、
皆さん言うんで、
札幌の方は特に、うん、
あんまり、ね、実はねスープカレーって食べたことがなくて、
あ、
なんだろうと思ってたら、これねまたねスープとして飲んでもいいし、うん、もちろんご飯と一緒に食べてもいいし、
はい、
結構ねいいなと思って今日ちょっとご紹介させていただくんですが、
はい、
この駐屯地に出てくるスープカレーは、
はい、
なんと骨付き鶏もも肉がドーンと
入ってるんですよ。はい、
であと人参かぼちゃは蒸して入れてるみたいです。
へえ。
そして茄子とピーマンは素揚げして入れてる。
すごい、ちゃんと調理方法分けてる、素晴らしい。
そうなんだ。でその中に野菜はじゃがいも、ズッキーニ、うん、まあ、トウキビ、あのトウモロコシですね、
トウキビ
を使ったりしているということで、はい、ご用意しました
ので、ありがとうございます。
早速食べてみてください。
はい、ね、あのスープになってるカレーがっていうね、うん、これは最初出てきた時はびっくりしましたよね、
あまりにサラサラでね、
はい、いただきます。ああ
、おいしい、
うん、
あ、おいしいけど、これあのデイ君の会社じゃなくてよかったかもしれない。
ちょっと辛いです。え、辛いですか、うん、これ、
まあ、いや、俺は全然平気だけど、
私もちょっと辛いの大丈夫なんでね、出会いさんはお子様の舌をお持ちの先輩なんで、
う
ん、
これあのなんだろう、あの普通のカレーに比べて脂っこくないし、まず
そうですね、うん、
それからあの塩っ気も少ない、
そうですね、うん、だからだ、
いっぱい食べれるの
本当に。なんか普通コーナーになってスプーン一杯カレーのルー、うん、口に入れたら結構ご飯がないともうしょっぱいみたいになると思うんですけど、うんうんうん、これこのままでも美味しく食べられますね、
うん、これは本当、うん、ご飯のがなくても平気だし、
うん、
個人的にはこれであの中華の麺とか、
うん、
そういう漬け汁にしても、
あ、美味しそうですね、うんうん、まあ、もちろんパンとかは絶対合うと思うんですけど、うん、こうシチューにつけて食べるような感覚で、ただ、はい、麺もいいかもしれないですね、
うん、これ隊員の人も嬉しいだろうな、このね鶏肉の足が丸ごと骨付きで入ってる、
この骨付きのお肉がまたホロホロなんですよね、うん、もうスプーンでちょっと触っただけでもホロってこうほどけるような、
そうそうそう、
それが美味しいんですよね。
まあ、カレーはね概ね皆さん好きなんで嫌いな人知ってますけど概ね皆さん好きなんで、
特に自衛官の方でカレー嫌いって方、うん、多分いらっしゃらないじゃないかっていうぐらい、
うん、ちゃんとあの、うん、皆さんが食べれるように甘口も用意されたりしてるんでね、
ちゃんとね、うん、そういうとこ考えられてますよね。自衛隊の方って本当なんかこう繊細というか、ちゃんとそれぞれに合わせて作ったりとか、相手のことを思って行動するってことができる人たちだなってつくづく思います、うん、
それでこの今ねスープカレーは札幌で発祥して、はい、今やもう東京のスーパーでも大体スープカレーどこでも買えるんで、はい、
そうですね、
もうあの全国的なもうメジャーな料理の一つになったと思うんですけど、うん、
はい、
ぜひ皆さんも札幌には有名店がひしめいてるそうなので
、はい、
札幌じゃなくてもあの北海道行った際は、スープカレー食べてみてはいかがでしょうか。
はい、いや、美味しいスープカレーでした。ごちそうさまでした。では続いてもう一曲ご紹介したいと思います。札幌出身の歌手の方で、もう皆さんご存知ですよね。でまたこのカレー食べた後にこの歌を聴くのもなかなかいいかなっていうふうに思います、はい、それではお聴きください。中島みゆきで麦の歌。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょう。
やっぱり改めて戦争は絶対にしたくないとかしちゃいけないと思うんですけど、うん、でもやっぱりそれならないように備えることも大事ですし、うん、日々ね訓練されている自衛官の方たちも絶対そういう危険な場所に行ってほしくないなって思うんですけど、うん、やっぱちゃんと備えたり訓練したり装備を充実させるってことがとても大事なんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうですね、備えて、うん、これは簡単には攻められないと思わせることが、うん、まあ、戦争の抑止につながっていくと思うので、うん、やっぱり何もしてなければそこに行けると、ね、相手側が判断すると紛争は起きやすいと思うので、はい、まあ、そうやって備えることは非常に重要だと思います。
はい、ありがとうございます。この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。